言語日和。
こんにちは、言語日和です。この番組は上田ゼミのメンバーで行うラジオです。なぜゼミでラジオを行っているかというと、ラジオをするにあたって卒論に必要な構成力、調査力を鍛えていくためです。この番組では私たちが気になったテーマについて毎回調べ、考えを深めることを目標にしています。ちなみにこの番組の名前、言語日和は、言語芸術学科が言語芸術作品を取り扱うので、言語芸術学科の言語を取っています。福岡女学院大学言語芸術学科2年の志保と
アッシュと
ミーコで
お送りします。
いつも噛むよね
噛んでないです。
噛んでる噛んでる。
いいの、
頑張んなきゃ。
頑張るよ、
うん。
で、今日のテーマはですね、
はい、
前回お話しした通り、
はい、
小説ということで、まあ私志保がご了承した野菊の墓についてやっていこうと思います、
はい、伊藤幸男さんの、
はい、またサニーという学術論文データベースを資料として扱っていきます。
はい、今回もね、いろんな論文を参考にお話を進めていきたいなと思います。
ですね、はい、
難しかった論文。
難しいね。私もちょっといまだにまだこう綺麗にこうまとまんないんだもん、
うん、
だからちょっと今日はお聞き苦しいかもしれませんが、
うん、ちょっとまあ長々となるかと思うけど付き合っていただけない
、うん、頑張っていこうね。
頑張りましょう。
頑張ろう。
言語日和。
ではまずあらすじから。
はい、
じゃあ私が読むね。
お願いします。
この野菊の墓の主人公斉藤幸男は15歳の少年なんですね。
ほうほうほう。
で、舞台は千葉県松戸の近くで矢切村っていうところらしく、
うん、
でこの旧家の子供正雄さんは家事を手伝いに来た2歳年上のいとこの民子と親しくなります、
うんうん、ほう。ってことは17歳か
ですね。17歳の民子さん、いとこです。
はい。
なんですけども、でこう仲いいんだけど、やっぱりそろそろ年頃じゃない？
そうね、うんうん、当時の15、17、まあ、20歳前って言ったらもう、
うん、で17、18で結婚みたいな感じだから。
そうだよな、
もうそろそろって感じだから、
うん、
こう2人の仲いいから、
うん、
こうそういう仲なのかなみたいな感じ
で、恋人同士なのかな、
う
ん、みたいな。
そうそうそうそう。村の人たちに噂されるようになったりしてて、
うん、
お母さんもやっぱそういう噂って気にして、
うんうん、
こう2人にこう注意したりするんだけど、
うん、
その母がお母さんがこうちょっとそういうの気をつけてねみたいなこと言った、
うんうん、
言ってから2人の様子は変わってしまいます。
お、
せっかく仲良かったのに、
うんうん、
こう無邪気に仲いいって感じにはなれなくなっちゃう。
変わっちゃうんだ。
そう、
2人の関係が。
そう、さてその関係はいかにって感じですね。
はい、うまく聞いたね。
うん、頑張ったよ
お疲れ様。
ありがとう。
はい、
いやまあね、いやもうなんつったってもういいよ。私ね、野菊の墓大好きなんだよ。
なんで？
え、
どこが？
どこが？
うん、
あ、じゃあ私の好きなシーン教えしましょうか、
うん、もう興奮して口が褒めてないぞ大丈夫か、一回深呼吸したら
行きまーす。いや、私の好きなシーンは、
うん、
あるシーンなんですけども、
うん、
ですね、
うん、
正雄さんは、
うん、
タミコのことを、
うん、
野菊のようだねって、
うんうんうん、
タミコは正雄さんのことを、
うん、
林道のようだねって、お互いを花に例えるんですよ。
けなげだね。
そうでしょ。しかもね、正雄さんは、
うん、
タミコは、野菊の花のようだねって。
どうしたの？
どうした？どうした？なんでちょっとこう、ね、黙ったの？
いいから、
うん、
野菊の花のようだねって言うんだけど、うん、しかもその後に、マサオさんは、
うん、
野菊の花、僕は大好きだって言うんだよ。
ほ
う。
うんうん。
いきます。三段論法です。
はい。
A イコール B、B イコール C、イコール
A イコール C。
僕はタミコが大好きだって言ったのも、わかる？
うん、今エアーで机叩いてる。
音が出ないように。
うん。バンバンバンバン。
もうね、そこ見た瞬間、うん、うわーってなった。
燃えたんだ。
燃えた。
うわー、マジか。
素敵だなって
思った。どんだけ、ハワイツッコで興奮したの？
いや、もう興奮したよ。もう、素敵みたいな。
めくりながら。ページめくりながらも。
そう。なった。私はそこが好きです。
ほうほうほうほう。
あ、じゃあ待って、もう一個言っていい？
うん、
どうぞ。
あとね、一番最後の、
うん、
こう、タミコさんが、こう、手に握っているんだけどね、
うん、
それを開かせたら、
うん、
マサオさんの写真と手紙が出てきたんだって。
うんうんうん、
もう泣けた。
結構あれ、周り、その、本の描写の中でも、周りの人が一斉に泣き出したみたいな。
そう。いや、もう本当に、
うん、
純愛ってこういうことなんだなって思った。
ここにあるみたいな。
そう。あ、なんか、今時の携帯小説って、
うん、
純愛って言われてるけど、
うん、
いや、これには及ばないんじゃないかなって思った、私は。
ほうほうほうほう。
それぐらい好きです。
はぁ、あ。ありがとうございます。
みーこは？
ちょっと被ってくるけど、
うん、
やっぱり三段論法的なところで。
もう一回言っちゃう？
僕、のぎくが好きだ。
うん、笑いながら。
うん。
たみこさんはのぎくのような人だ。
うん。
つまり
つまり
僕はたみこさんが好きだ。
わかる。わかるよ。
うん。お互いが鼻に例えたっていうとこよりは、
うん。
もう遠回しに好きだって言っているように取れるところが好き。
あ、その、まさおさんの、うん、そのセリフが、特にっていうことなの。
多分意識せずにポロッと言っちゃったことだろうけどね。
ああ、うんうん、
そこが良い。
なるほど。
無意識の感情の出てき方がいいということですかね。
うんうん、そうですね。
はあ。
足は？
僕はね、もともとあんまり恋愛小説って読まないんだけど、
うん、そっかそっか。
そう、昔は読んでたよ。
うんうん。
あの中学の頃とかは。やっぱ携帯小説とかも読んでたんだけど、
へえ、
実はね。
はい。
で、最近は全く読まなくて、
うん、
で、久しぶりにこう、野菊の墓で、恋愛小説を読んだんだけど、
うん、
すごく、可愛らしいなって思った。読んでて、その、まさおさんとたみこさん二人の、こう、会話のシーンだったり、描写とかを見てて、すっごい可愛いなって思って、
うん、
純粋だね、
うん、
もうこの一言に尽きるような気がして、
ピュアだね、
うん、
無邪気だね、
なんてこんなに、
うん、
なんだろう、可愛いんだろうって本当に思いながら、
うん、なんかこうめでる対象みたいな、
そう、めでる対象、
なるほど。
で、これ読んでてね、まあ、自分がこう小説を今書いたりしてるんだけど、でね、
うん、
卒論のテーマが、
はい、
一応まあその伊藤幸男ではないんだけども、
うん、
まあ恋愛小説をやるってことで、
うん、
4年次では恋愛小説チャレンジして書いてみようかなと思ってるんだけど、
うん
うん、でそれでね、
うん、
まあ、その時にもしかしたら、まあ、使えるかな、わかんないけど、
うん、
すごいその表現の仕方で感動した部分があって、
うん、
あのね、そのマサオさんが、
うん、
タミコさんのことが、
うん、
まあ、好きだというか、
はい、
女性として見てるっていう、
うんうん、
ことを意識するシーンでの言葉で、
うん、
あの僕の胸の中にも、
うん、
小さな恋の卵がいくつか湧き染めていったに違いないっていう文章があるのよ、
はい、
もうこれの恋の卵ってところにすっすごい感動して。
なるほどね。
うん。だってさ、こう、
うん、
恋愛っていう、まあ、感情的なものに、
うんうん、
卵っていう命あるものをつけたわけじゃん。
はいはい。
もう、感情に命っていうのが、すげえって本当に思って。
ねえ、なんか自分では想像もつかなかったような、うん、みたいな。
で、
うん、
その、卵に栄養を与えていって、
うん、
こう、成長させていくみたいな表現がその後に続くんだけども、うん、で、実際にね、ある言葉で愛を育むってあるじゃないですか。
そうだね、言うね、
ある、ね、育むって育てるってことでしょ、
うん、
そこにまあ、つながっていくのかどうかっていうのはまあ、今わかんないけど、うん、そうやって、目に見えな いい、さらに形としてないものに対して命を与えるっていう、うん、これは本当に使わなきゃって思った
なるほど、
うん、
確かに全然気づかんかったなそれ、うん、言われて気づいたもんね、あ、そういう表現あったんだって思った、なんかこう読み流してた、
もう逆に自分としては三段論法よりこっちが来た、
あ、本当か、
なるほど、
うわーみたいなそれこそここであのさっきの志保さんのあのエアの机叩きで、うん、バンバンバンバン
興奮して叩いちゃうやつね、
うん、叩いちゃった
そっか、そうなんだ、
うん、
じゃあまあね、次は論文の方にね、
うん、
行っていこうか、
そうだね、ちょっと難しい話していこうかここで結構盛り上がったから
そう、大学生らしくね、
うん、
ちゃんとお勉強しましょうって、
そう
一番は、
はい、みーこです、
よし、
はい、はい、じゃあ行きましょう、
はい、
私が参考にした論文は、
うん、
高橋よしおさんの純愛物語論、
ほう、
伊藤幸男野菊の墓を中心にということで、
うんうん、そして
これが、野菊の墓が恋愛小説であるという見方から書かれているやつだね、
ほ
う
ほ
う
ほ
う、ちょっと前に純愛ブームってあったじゃないですか、
あったね、
セ
カチュウですか、
そう、うん、セカチュウ、世界の中心だよ叫ぶ今会いに行きますとか、
あ、うんうん、
でなんかあれだよね、文也先生が前論文書いたやつだよね、
うんうん
うん、
でその火付け役は冬のソナタだったかなみたいなことも書いてあるけど、
ほうほうほう、あ、ほう、そっか、それくらいの時期か、
冬ソナ、うん、2005、6年とかかな、
小学生だよ、
やば、うん、
見てたドラマの再放送みたいなものを、
どっちの
冬のソナタ、
マジか、ヨン様見てたの、
ヨン様見てた
ね
ー、
で中心は今会いに行きますとか、
うん、
世界の中心だよ叫ぶとかの方になってる、
おーお
ー、ほうほう、
ね、
そして
ね、
うん、
出版社が本を売り出すときにフェアとかやるじゃない、
そうね、
なんちゃらフェア、
うん、
そして
でその時に、うん、この野菊の墓に、
うん、
元祖セカチュウっていうキャッチコピーがついたらしくて、
ほう、
純愛小説と言えばセカチュウっていう時にそれに乗っかって、うん、野菊の墓も読んでってことで元祖セカチュウ、
あー、あー、すごいね、本屋さん考える
ね、でそれで若者の目に留まったかな、
へえ、あ、じゃあ知ってる人は知ってるんだ、
うん、
すごいね。
ここでさ、
うん、
この本屋さんのそのキャッチコピーから、
うん、
なんだろう、純愛ってそもそもの定義が、
うん、
まあ今から話すのとは違うのかもしれないけど、
うん、
純愛イコール何、悲劇的な恋なのかな。
私もそれを思って。
だよね。
確かに。
どっちか死んでるよね。
確かに。
うん、だって純愛ってなんだろう。横島な思いがないっていうか、
うん
うん、プラトニックラブ、
うん、清いもの、
うん、
うん、尊いもの、
うん、
でこの論文でも、
うん、
その純愛ものって言われるセカチュウとかと比べているんだけど、
うん、
共通点を挙げたら、
うん、
野木くんの墓は死んじゃうじゃない、
うんうん、
ヒロインタミコさん、
そうね、
そうね、
で
最後に
世界の中心だよ叫ぶもヒロインが病気で倒れてしまうところ有名なシーンあるよね、
うんうん、
とても悲しいよね、
うん、
で今
助けてくださいだっけ
だっけ、
セカチュウあれでしょ、なんか空港かどっかでさ、
うん、倒れちゃうんだよね、
助けてくださいってやつね、うん、
あのシーンね、
主題歌が聞こえてくる脳内で、
あ
で今会いに行きますっていうのは、
うん、
もう死んでいる女の人が、
う
ん、
そうそうそう、
雨の季節の6ヶ月間だけ生き返って一緒に過ごしてまたいなくなるという、う
ん、そう、お母さんが帰ってくるのかな、うん、映像が確か、
で純愛ってそういう悲しいエピソード絶対いるんだろうか、
どうかね、なくてもいいような気はするけど、う
ん、多分盛り上げるための要素なんじゃない、
う
ん、
要素、まあ、うん、でもなんだろう、楽しいことって幸せなことっていうのはもちろん人それぞれだから、
うん、
共感しづらいのかね、悲しいことの方が共感しやすいのかな、
うんうん、
なんか純愛ってなんかどうしても最後まで続かないじゃない、
あ、
う
ん、プラトニックな関係って、
うんうんうん、
結果やっぱそういう交わりができるわけだから、
うん、
こう本当の純愛を生み出そうと思ったら、
そうなる前に
終わらせなきゃいけないんだと思う、その恋自体を、
は
ん
は
ん
は
ん、でそれでみんなが選ぶのは片方の死なんじゃない、
交わる前に死ん、そのそうそうそう、まあ、別れが来るってことだよね、
そうそうそう、うん、そっちの方が純愛をより際立たせるみたいな感じなんじゃない、
そうかそうか、
うんうん、
それで個人的には、
うん、
その死と病気を使うことを禁止して純愛物をみんなで書いて読みたい、
わ難しいな。そしたら前回の絵本のやつで、
うん、
あのしほさんがやったオープンエンディングにしたらいいのかな、うん、
このこの先は
ご想像に
お任せしますよってやつね、
そうそうそう、これは書けんじゃない、
ね、
そうね、オープンエンディングだったらね、
うん、
なんかいい感じに盛り上がってきたところで
終わらせんだよ、
そうそうそう、したらもうね、
うん、
便利
逃げる方法、
うん、
まあそうね、確かに
そうね、
楽しそうね、それはそれで
やってみようか、
いいね、
うん、
4年生だったらね、
う
ん、うん、
今ちょっと忙しい、
いやちょっと卒論もこれからあるしね、
そうそうそうそう、
そうだね、
でもたまにもいいかもね、うん、1時間ぐらいで書き上がるぐらいの量で、
そうね、
たまに息抜き、論文の息抜きにちらっと書いて、
あらすじだけでもいいんじゃない、とりあえずちょっとあらすじだけ書いて、
みんなで見せ合うみたいな、
うんうんうん、
でキャーって言って終わり いいね、
うん、
そんな感じ、
そんな感じですね、
お疲れ、
お疲れ様、
はい、は
い、いやいいね純愛、
うん、
次はアシェのね、
はい、私が調べたのは、
はい、
これがですね、坂本哲郎さんっていう方の、
はい、
野菊の墓、これは多分こうって読むのかな、
うん、
考えるっていう字、
そうそう、考えるっていう字、送り仮名ついてないから
こうかな、
こうだと思う、
うん、
でこれがですね、短期大学の資料みたいなんで、
はい、うんうんうん、
ちょっとこの坂本哲郎さんって方が教授なのかどうか調べて出てこなかったんで、今回はちょっと、ま、さん付けで、
うん、
読みたいなと思います。
はい。
で、これが結構その野菊の墓が書かれた時の時代背景とかが結構中心に書かれてたんで、
はい。
まあそれを踏まえつつ今からお話し していくね。ヒロイン民子さんの書き方について載ってたんだけど、
うん、
当時の農村の結婚形態っていうのが、まあ、格式にこだわりやすい、
ほうほう、
見かけだったり、こう、なんだろう、規則だったりっていうのかな、
うん、
にこう縛られたものだったんだけども、それに、こう、挑戦するかのような、タミコさんの意思、こう、まあ、うんうん、ある意味17歳って言ったら、うん、当時でも結婚するべき年なわけじゃん、
うんうんうん、
それでもあのマサオさんに会いに行って、
うん、
一緒にこう普通に遊んで、
うん、
おしゃべりしてっていうその姿勢が、
うん、
まあ、当時のそのなんだ時代背景からすると、
うん、
結構反抗的に
私は結婚しないぞと。
そうそうそう。
私はマサオさんと遊ぶんだと。
まあね。そう、まあ積極的な言動につながってるんじゃないかっていうふうに言われてて。
なるほど、なるほど。
で、まあ、見合い婚っていうのが普通だった時代なわけじゃないですか。
うんうん、そうだね、
うん。そうだね。
そう、だからタブーとも言われる自由恋愛への方向っていうのが、まあ現代だとそれが当たり前になってる。
うん。
けども、当時の作品からするとものすごい衝撃的だったみたいな、
ほうほう、
ふうに書いてあったのね、
うん、
で、まあ、それを考えるとまあ確かに、
うん、
その野菊の墓っていうのがすごく新鮮でかつ斬新なものだったんだなっていうのを思って、
うんうん、
難しい思った、
うん、
であともう一つがね、
うん、
これ一番最初序文が、
うん、
あの主語がない状態で始まる、
うん、うん、そうだね、
そうで、うん、次の第2節目っていうのはあの僕のっていう風な感じで僕っていう主語がついてくるんだけども、
うん、
これが あることによって、
うん、
なんかその読者との文章との距離感が生まれるらしいのね。
う
ん、
ほう。
で、多分、まあ、自分がその論文を読んで、
うん、
勝手に思ったことなんだけども、
うん、
おそらくその主語がないっていうのは、
うん、
遠く冷たく感じる。で、
うん、
主語がつくと近く、
うんうん、
ね、なんか密接に感じるから、
うん、
その体温の感じさせるストーリーっていうのが文章自体にこう強弱とか、
うんうん、
温度差っていうのがついて、
うん、
より共感を得るんじゃないかみたいな、
うん、
ふうに書いてあるんだろうなと、まあ自分は思った。
ほうほうほうほう。
まあこれが当たりかどうかは分かんないけど
、うん、
でもそういうふうに文章の中に温度差をつけるっていうのは、うん、まあ読んでても感じるよね、
うん、そうだね、
うん、前ね上田先生が、うん、前期、理
恵
の前期での講義で、
うん、
撮ってた講義の中でね、自分が、私が書いた小説をちょっと使ってもらったことがあったんですよ。
うんうん、
で、その時に、文章の、なんだ、文末が過去形だと、読者との間に距離ができて、現在形だと近くに感じる。っていう風に言ってあったのね。それとまあ同じなのかなって思いながらこの論文見ながら思ったんだけど、
うん、
やっぱ近い方が面白いよな。
確かに、なんか共感できる方がね、より楽しめるっていうか、
うんうん、ね、それをうまくこう使い分けてるなっていう風に、
うん、
その乃木具の墓を読んでて改めて思った、うん、
そうだね、
うん、
うん。
僕はこれくらいですかね。なんかまさかの、うん、論文が、
うん、
下からページが上がってくるっていうパターンだと思わなかったから、ね、ちょっと慌ててまとめてうまくできてな、
ね、
ないんだけど
論文の最後から読み始めるやつだよね。
そうそうそう、なんか全然文章つながんないなって思ってたけど、
うん、
うん、まあそんなこともあったけど、まあこんな感じに自分はまとめました。
はい、
はい、
じゃあ最後に私ですね。
はい、
私は、静岡大学の准教授森本孝子さんが書いた水耕の水長乃木具の墓における性欲の観念化と文学の成立っていうやつですね。もう
純愛とは全く違ったワードが出てきましたね、
うん、そうですね、性欲ですか、
うん、
はい、そうなんですよ。でも書いてる内容としてはちゃんと純愛も取り上げてる。
あ、
うんうん、なんかだからこう性欲的描写が出てこなかったでしょ、
うん、少なかったね、
性的、うんうん、ほぼほぼなかったじゃん、
うん、
でその唯一のその性的描写と思われるやつも、
うん、
民子が体をくの字にかがめて、うん、ナスをもぎつつあるその横顔を見て今更のように民子の美しく可憐に美しく可愛らしさに気がついた。これまでにも可愛らしいと思わぬことはなかったが、今日はしみじみとその美しさが身に染みたみたいな、そういう表現があるんだけど、うんうん、そこだけなんだって。
ああ、そうね。
そう。いうふうに、こう、性的欲望のことが書いてあるのはここだけで、
うんうん、
で、それ以外にはそういう描写が見られないっていうふうに書いてあって、
うん、
やっぱそういう性的なやつ、
うん、
を置いといて、こう、愛されるのは純愛だよね、みたいな。
あ
ことが書いてあったかな。
そうね、
うん、
こうなんだろう、状況描写とか、
うん、
その会話なり僕、うん、まあ正雄さんの心情であったりっていうのはすごく細かく書いてあるんだけども、
うんうん、
その初めてなんだろう、民子さんの容姿、
うん、
姿っていうのが、
うん、
鮮明に描かれたのはそこだけだよね。
うん、
それは見てて思った。なんか突然変わったみたいな。
お、民子さんこんな人だったんだねみたいな。
そう、ようやくみたいな。結構遅いじゃん、それも。
確かに確かに。
文章送るのも。
うん。でも逆にそういう描写、
うん、
あんまりこう特定するような描写がない方が、
うん、
こう読む方は自分の好きなように想像できるから、私は好きだったりする。
うん、うん。民子さん、こういう人じゃないかなとかね。
そう。こう話の流れで、こう会話の流れで、
うん、
あ、民子さんって、あ、ちょっと、 おてんばなのかなとか思ったり、うんうんうん、あ、かと思えば、あ、清楚系かなみたいな、うん。って思ったり、こう、自分でこう、想像しながら読むのが私は好き。
キャラクターを作っていくっていうやつだよね。
そうそうそう。楽しい、そういうの。
うん。
まあ、そんな感じで、うん。あともう一個、すごい気になったのが、うん、この、野菊の墓は、うん、女たちの物語だって。
ああ。まあ、男性、名前付きでこう登場するのは確かに主人公正雄さんだけ
だよね。
うん、だね。
ね。
ってやって、しかもその、うん、流れを作り出してるのが女たちなんだって。
ほうほうほうほう。
タミコさんがやっぱこの、うん、この恋愛に関してもこうちょっと引っ張ってる部分があるじゃない。
うん、そうね、うん。年上のお姉さんがね。
そう。こっちだよみたいな感じじゃん。
うん、
だし、この二人がお互いを意識するようになったのも、この、何、兄嫁さんとかが、
うん、
こう、タミコのことをつついてたじゃん、いろいろ。
そうね。
いや、
一緒に。
嫌なこと。嫌ごと。
うん。
ね。
一緒に説教みたいなのもされたしね。
そう。だから、こう、その、兄嫁さんとかタミコさんとかが、うん、こう、マサオさんをそっちにどんどん誘導していってるみたいな。いうふうなこと書いてあって。
ほんほんほん。
しかも、マサオさんのお母さんは、
うん、
こう、当主でしょ。
うん、
領主。
そうそうそうそう。
でしょ？で、ちゃんと、その、動線の一部にあるって。お母さんがいる部屋は。こう、やっぱり、お家の真ん中、みんなが何をしてるのか分かる。みたいな、いう風なところにあるんだって。
うんうんうん。
だから、普通に読んでたら気づかないようなことが書いてあって、
うん、
結構面白かったかな、この論文は。
もう、いいね。
うん。
うん。
なんか、なんだろう。こう、結婚して、妊娠する、
うん、
タミコさん。
うん、
それが儚く終わる、
うん、
切ないねーって
切ないね
ーかな
流産でしょ確か
そう
な
マサオのところへ行きたい、
うん、
とは思うんだけど、
うん、
マサオと夫婦になることはお母さんがダメだよって言ってるからお前は外へ嫁に行けと、
うん、
辛いねー
ねーそれもさ、告げずに行くじゃん。
うん。悲しい。
なあ。
いや、まあそんな感じで、かな、うん。あと、一番最後に書いてたのが、ちょっと、思ったのが、
うん、
夏目漱石がね、
うん、
この野菊の墓を、名品ですって言ったんだって。
ほう。
自然で淡白で可哀想で美しくて、って書いてあって。
わ
あ、すごいと思って。
絶賛だね。
うん。そう。で、しかもなんかこの、森田宗平っていう人がね、
はあ、
こう、野菊の墓を批判的に評したんだって。
ほうほうほう。
で、それに対して、漱石さんは弁護したんだって。
その言葉で？
そう。死に崇高の感を持たせようとするときは、そちらの用いるが良いと思うが、死に可憐な情を持たせるのはあれでなくてはいかぬって。
死に可憐な情を持たせる。
そう。なんか素敵だなっていう風に思わせるには野菊の墓だよみたいな、
はあはあ、
こういう風にやったら死を華麗に思わせることができるよみたいなことを言って
そう死んでこう死なんだろう死に別れる姿さえも美しくするなら、
うん、
こういったものだってことかな
かなね
そんな考えたことなかった、
うん、ねいやもうなんか最後の方読んでからさ、
うん、
なんかおおすげえって思って、うん、あいいなーって思ってやっぱ野菊の墓っていい話なんだなーって思った
戻ってきた、
うん、
そこに戻ってきた
やっぱ好きだなって思ったやっぱ調べてもねやっぱり好きだなって思ったなんだろうね
新たな発見もありつつ、
う
ん、
そう
深めていけたね
ね
うん
言語日和。
まあ、論文はこれくらいにして、ちょっとお遊びをしたいんですけども。
ちょっと疲れてきちゃったからね。
そう。なんですけども。はい。
さっき、しほさんと、みーこの二人が、
うん、
まあ、好きなシーンとしてあげた、
うん、
たみこさんは、野菊のようだっけ？
うん。
花のようだ。三段論法の話、
うん、
の、隠喩のやつで、
はい。
まあ同じようなものでお話2人あ3人で打ち合わせの時に、
うん、
出たのが、
うん、
月が綺麗ですねだったのね。
夏目漱石の I love you ですね。
そう、まあこれは
本人がね本当に言ったかどうかは分かんないんだけど、
そう、一応説としては、うん、夏目漱石が英語教師をしてた時に I love you
を訳してみろっつったら、
そう、生徒が我君を愛すってするんだけども、それに対して直訳、そう、うん、合ってるんだけどね、うん、今現在使われている意味としてはもうそれなんだけども、うん、当時そのなんだろう、日本男児がそうやってこう、まあ、
日本男児さんのもの、そういう言葉は使わぬって、
そう、
うん、
そう、まあ当時の日本っていうのが、うん、欧米みたくこうストレートに
愛してるよ、大好きだよ、
そうっていう言葉を、まあ、伝えるような文化が、まあ、根付いてなかったっていうのもあると思うんだけど、
女は男の後ろ三歩後ろ、
うんうん、なんだっけ、大和なでしこっていうの、そういうの、
そうそうそうそうそう、
さっき出なかったんだ、あのがようやく出て安心した、うん、まあそのそういったのがあって、うん、直接的な言葉ではなく、
うん、
こううまい具合に伝えるっていう方法で、うん、その月が綺麗ですねっていう、
この言葉で伝わるよって
というふうに言ったっていう、
そう、
あとは双葉亭姫、
うん、
がロシア語の本をなんか訳するときに、うん、女性がなんだろう、好きですか、あなたに委ねますか、なんかどっちかちょっと忘れたけど、
そうそうそう、なんか直訳したらあなたに委ねますっていう言葉を、双葉亭姫は私は死んでもいいわと、
そう、私も死んでもいいわっていうふうに訳したっていうふうな話が、まあ、ありまして、
こうなんか流れとしてあるもんね。なんか最近だったらこの漱石の月が綺麗ですねの返しは、
うんうん、
私も死んでもいいわって。
そうそうそうそう。うんうん、で、まあ、そんな感じで、
うん、
私、ツイッターで、
うん、
なんだっけ、タグ、
うん、
っていうのかな。
で、うん、月が綺麗だねってやつから調べていった。
そう、ま、いろいろ出てきたんだよね。
いや、でもこれ本当に、これ、本人が言ったわけじゃないし、多分、どっかから、みんなが考えた、
そう、
やつだろうと思うんだけど、
うん、
面白いのあったから、
うん、
じゃあ、とりあえず読んでみるね、
うん。
遊びとして聞いてください。
うん、
漱石は、うん、I love you を、月が綺麗ですねって訳したんだよね、うんうんうん、芥川は愛してないわけではないって
そう、
なんかね、なんだろう、
ツンデレみたいな感じ
あの芥川龍之介の、よくビジュアル出てくるじゃない、あの、頬杖ついたかな、
うんうん、
あれで言ってるようなセリフだよね、あのままで、
わかるわかる、
もう
で次は、
うん、
あの太宰治、
大好き、
玉川へ散歩いたしましょう
入っちゃダメみたいな、
死んじゃダメって
。ダメダメダメみたいな。
ダメ、死んじ
ゅう。ダメですよ。
で、次が三島さんが、
う
ん、
三島由紀夫
かな、
うん、
武士の妻として、貴様に心得はあるか。
わ
いや、なんかかっこいいね。
もう、侍みたいなね。
一生ついていきますみたいな感じよね。
相当な覚悟はいりそうだけどね。
そう。まあ、こんな感じが、文豪はこんな感じで、
うん、
他にも月が綺麗だね、的な言葉、
うんうんうん、
I love you じゃないんだけど、うん、他の言葉も見てみたら、
うん、
星が綺麗だねってあって、
ほうほうほう、
それの意味が、あなたはこの思いを知らないでしょうねって。なんか儚いね。
いっぱいあるからかな。
ああ。
いくつもあって、
うん、
どれか。
わかんないみたいな、
うんうん。っていうことなんじゃない、
それとか光ってても、時間が経ってからしか見えないみたいな。
ああ、そういうのもあるかもね。
う
ん
う
ん、
そう。しかも周りが明るすぎて見えないだったり。
ああ、
いろいろあるね。
うん。
他には、海が綺麗だね。
ほう。
あなたに溺れています。
おー。
海もう溺れる。
身を委ねるってことか。
ああ、確かに。次が、
うん、
雨音が響いてるね。
うん。
あなたが好きでした。
過去形。
なんかちょっと切ないな。
雨を自分の涙だとすれば、
うん。
まあもう、叶わなかった思いみたいなところなのかね。
ああ、そうなのかな。
うん。個人的にあんま音好きだからそこまで思わないけど。
次は、
うん。
また雨なんだけど、
うん。
雨止まないねが、もう少しそばにいたい。
ああ。
なんか雨宿りのシーンを思い浮かぶよね。うん、
これね、
うん。
短歌、
うん、
で似たようなのがあって、
お
お。確か、山の上のオクラだったかな、
わかんないけど。
結構有名な人で、百人一首とかにも出てくる方なんだけど、ちょっとはっきりしたその本文は今思い出せないから、まあ、そこを省くとして、
はい、
まあ、現代訳で、あの、雨が降っていますね、みたいな。で、雷も鳴ってきました。で、このまま鳴り続ければ、あなたは、家へ帰ることなんてないのに、みたいな。
ああ。
やつが、当時はその、通い込んだわけじゃん。
うんうん。そっかそっかそっか。
そう。だから、雨が降って、さらに雷も鳴っていれば、あなたは。
外へ出られないから、私と一緒に入れるねって。
そう。で、それに対する、あの、回収だったかな。
うん。
っていうのも
変化。
そうそうそう、もあって、それが、たとえ、雷が鳴らずとも、雨が降らずとも、私はあなたのとこに会いに行きますよっていう。
あ、素敵。
のがあったのよ。
すごいね。
いいね。いやもうね、私ね、そういうの大好きなんだって。
いいよね。
なんかね、昔の人の考える、この考え方、素敵って思う。
すごいね。この、直接もちろん好きだよとか、愛してるよっていうセリフを、セリフで言葉を伝えることももちろん大事だなとは思うんだけども、それを言わずとも伝わる関係にあるとか。
いい、いい、いい、わかる。
いいよね。
うん、大好き。
これは本当にすごいいいな。なんか日本人でよかったなっていう風な感じになった。
なんだろう。多分、外国にもそういう表現あるんだろうけど、なんか日本の方がより繊細っていうか、なんか全く全然違うことからそう思わせるみたいな、ところがあって、好き。
いいよね。
うん。わかる。わかるよ。
考えてみる？
そう。いやだから、こう皆さんも、聞いてる皆さんも、よかったら言葉遊びをしてほしい。
うん。
で、そのまま、思い人に伝えてほしい、
う
ん。
そうね。
いや、もう楽しい。大好き。
まあ、そんな話をもう昨日、その打ち合わせの時からしてて、実際今日、考えてきたんだよね。
そう、
一人一人。
それぞれ自分たちで、
そう。
I love you を訳したら、
どうなるかなっていう。
そう。
じゃんけんして発表しようか、順番に。
よし、じゃんけんしよう。
うん、最初はグー、じゃんけんぽい。しほさん最初ね、じゃあ。
オッケーオッケー。
じゃあ次、みーことじゃんけんしよう、はい、せーの。最初はグー、じゃんけんぽい。あいこでしょ。お
鳥だ。
さっきと違う。
さっきも私一番最初に泣けた、
じゃあ、しほさん来て、僕来て、みーこか。
うん。
オッケー。
オッケー。私が I love you を訳すと、
うん、
今日の夕飯何食べたい？
ほう。
日常でしょ？
アットホームだね。うんうん、
いや、っていうのがね、私料理は嫌いじゃないし、作るのも好きだし、食べるのも大好きだから、
うん、
するんだけど、
しょっちゅう食べてるイメージがあるよ。
食べるの好きだから。
うん、
でね、その、料理するけど、
うん、
基本、やっぱり人と一緒に食べるってなっても、人のためにご飯作るってなっても、自分の好きなものしか作らないし、あまり相手の要望って答えないのね。
ほう。
聞かないの。
わがままだね。
わがままだよ。
わがままだよ。
だって自分が作るんだから自分の好きなものを食べたいで、自分が作るんだったら自分の好きなものじゃなければ意味がないぐらいに思ってるから。
ほう。
ね。
すごいな。うん、それね。
まあ、だから、
うん、
私が、その、何食べたいって聞くってことは、うん、その人にそれほど気を許してる、
はあはあ。
その人のために自分は我慢してもいいって思ってる。その人を尊重したいって思ってる。ぐらい好きってことだから、
うん、
夕飯何食べたいって要望を聞くってことは、私にとって I love you なんだよって。
ああ、うん、譲れない、その、ご飯さえも妥協できると。
そうそうそうそう。
はあ。
で、しかもなんかさ、お母さんとかもさ、
うん、
こう、ご飯作ってたりしたら、
うん、
今日の夕飯何食べたいみたいな。朝何食べたいみたいな。
あ、まあ、うん。今日の夕飯は言われたことないけど。まあ、明日は何食べるは聞かれたことある、うん。
いや、そんな感じで、お母さんとかってよくご飯作る前に聞いたりするでしょ、
うんうんうん、うんうん。
それも、愛があるからこそだと思うんだ。
ほう。
いや、もちろん、何作っていいか分かんない、めんどくさいとか、そういう、こう、主婦的な考えもあるんだろうけど。
うんうんうん。
なんかほら、自分の子供に食べたいものを食べさせたいっていう。愛があるからこその言葉だと私は思って、
うん、
今日の夕飯何食べたいにしたよ。
はあ、そんなにわにわした顔で言われてもな。
楽しい。
楽しいね。そうね。これは楽しい。
超楽しい。
うん。3回目にして結構楽しい。
次、アッシュ。
はい。 個人的に、うん、あの、さっき紹介した双葉亭主名の、うん、あの、私も死んでもいいわ、うん、結構好きで、うん、それに似たり寄ったりな、うん、あれになっちゃったんだけど、うん、まあ、一緒に骨になりますか。これさっきも調べたよね。うん。そう、まあ、実は、
はい。
これ、すごく好きな、
うん、
まあ、ある意味唯一と言ってもいいような、
うん、
恋愛アニメ、
あ、
ある作品が、うん、深夜で放送されてたものがあるんだけど、うんうん、それの最終回で登場人物のヒロインが言うセリフなのよ。
うん、
で、その、多分記憶が間違ってなければなんだけど、
うん、
その本編中にね、その最終回、うん、一度も、
うん、
そのヒロインが、相手の人に対して好きだっては言わないのよ。
う
ん、
ほうほうほう、
最後の、そこの、セリフの後に、まあ、言うシーンはあるんだけども、
うん、
究極だなと思って。
ほう。
この、なんだ、唯一の命なわけでしょ、
うん、そうだね。
自分を形作る、
うんうん、肉体を
最大のものじゃん、
うん、
体動向はまあ、言い方はあれだけど、
うん、
どうにでもできるわけじゃないですか。
うんうん、
見た目変われど、
うん、
そこがあれば、
うん、
その人はその人なわけでしょ、
うんうんうん、
それすらも、捨てるって言ったら、ま、違うのかもしんないけど、
うん、
それすらもこう投げ出せるような、
うん、
関係だったらいいなって。
なるほど。
いう、願望からです。
だそれ聞いて心中するのかと思ったんだけど。
ないよ。まだ生きていたいよ。
なんか、一緒の墓に入ろうね、ぐらいの重みがあるのかと思ったよ。
ああ、まあ、そうね。そう、いやでも死ぬ時も一緒だよみたいぐらいの方がまだいいかな。
ああ、
うんうん、
すげえ重い、
うん。置いてく気もないし、置いてかれる気もないみたいな。
死ぬ時は一緒だぜみたいな。
イエーイ。そこまで盛り上がってるかどうかわかんないけど、その時になって。
なるほど、なるほど。
うん、
なるほどね。
でもそういうのがいいなって思った。う
ん、ああ、いいね、楽しいね。
楽しいね。
ミコは、
うん、私は愛してるよっていうよりも信頼してるよぐらいの軽い感じなんだけど、
うんうん、
考えたのは、うん、荷物持ってです。
ああ
、
パシリではなくて、
そう。ね、私ね、マイペースに行きたいから買い物とか一人で行ってちゃっちゃと済ませたいんだよ、
うん、
まあ同じだよ、
うん、で誰かと一緒に行けるってなったらそれほど信頼してるってことだし、
うんうん、
さらにいつもは自分の分は自分でって考え方だから、荷物重たくても自分で持つけど、
うん、
これ持ってよぐらいに軽く言えたら、それはもう相手のことを信頼しきっているのではないかということで、荷物持ってです。
はあ、は
あ、買い物行くときか、
うん、
私自分で重い荷物持つの嫌だから絶対持ってもらう。
お前は完全にお前の方は完全にパシリだよな。
いやでもお母さんと買い物とか行くでしょ、
うん、
いや絶対お母さんが全部荷物持ってくれるんだって。
なんで、
私持ってって言われたことほとんどない。なんか手が塞がってなんかできないとか時ぐらいしか持ってって言われないし、だからあんまり私が持とうっていう気がないと持たない、う
ん、それしほさんが買ったやつもってこと。
そうだよ。
わーわ
ー、全部
自分
のお父さんかお母さんが持ってくれる。
愛され娘だ。
どこの箱入り娘なの。
箱入ってない。箱出てる。
何バンザーイ。
箱出てるよ。
出てない
。そっか、買い物。そっか、買い物ね。荷物持って。日常会話だ。
うん。
わーわー。
でも自分のものを預けられるっていうことは、まあ、それなりに信用してるってことだよね。
うんうん、ああ、そっか、うん。持ち逃げされちゃう可能性もあるもんね。
極端に言うとね、そうね。もしかしたらね。
楽しい。
いや、まさか持ち逃げされるっていう、うん、そこに行き着くとは思わなかったけど。
言葉の意味のままを取ったらそうなっちゃった。
そうね。いや、こういうのってさ、
うん、
なんだろう。別に、必ずしもこうっていうわけではないと思うんだけど、うん、額がないと無理だよね。
確かに。ねえ、ちゃんとね、こう考えれる人。
そう。
これってこういう意味かなっていうか。てかまずね、月が綺麗ですね。私も死んでもいいわ。この一連の流れを分かってる人じゃないと付き合えないと思う。
うん。うん、あ、分かる。
それ。普通の会話で、これを、はらって言われたら、キュンってくるよね、絶対。
いいよね。
落ちる。
うん。
素敵。
いやー、 だってさ、普通にこう、月が綺麗ですねって言って、うん、意味が分かってないと、いや、今月出てないよとか言われるわけじゃん。
もうそうなの、すごい物粋。
もう最悪だよね。
もう物粋な真似をやめてちょうだいって思う。
空気読めよ、みたいな。
ああ、分かってないんだなって。うん、でも、それすらも可愛いと思える人だったらいいんだけどね。
ああ、まあね。うんうん、でも、せっかくならその後に言ってほしいよね。
私も死んでもいいわ。うん。ああ、もう素敵。
いやー、まあ、こんな感じでね。
ね。
すっごい楽しく盛り上がったけども。うん。
ぜひね、皆さんもね。
そうね。
ちょ、さっきも言ったけど。うん。遊んでください。
やってほしいね。
ね、日本語遊びしましょう。
これ、ちょっと学科で、2年でやってみる？てか、ちょっとやってみたいよな。うん、今、こう3人だけでやったけど。
うん。あ、わかった。なんかさ、こう、毎年さ、あれ、鹿の島剣士あるじゃん、1年生の。
う
んうん、
私それ、ね、
行くんだけど。
うん。来年も？
うん。
おう。
言おう。
言ってよ。
I love you を訳してって言おう。ちょ、結果報告するね。
超行きたい。
楽しみ。
まあ、今回はこんな感じでね。
はい。
まあ、いろいろね、純愛とか、うん、I love you だとか、すごい話のそれたこともいろいろ話してきたけど、
うん。
楽しかったね。
楽しかった。うん、次は年明けかな？
年明けかな？
だね。
うん。
って感じで。
もう年明けちゃうな。
だね。もう冬休み入っちゃうね。
入っちゃうね。
年明けたらまた春休みが来るね。
すぐだもんね。
終わったらだけど。
世話しないな
まあこんな感じでね、
はい、
今回の言語日和は終わりたいと思います。
はい、
じゃあみんなでさよなら言おうか。
うん、ええよ。
バイバイだっけ。
うん、
なんだっけ。
あの See you next time, bye だよ。
本当？
うん、本当本当。大丈夫？今日今年最後だよ。
じゃあ行くよ。
じゃあみんなちょっとあの決まろうぜ。
決まる？
うん、
行くよ。
はい、
せーの、
See you next time, bye。